会社法第19問、2022年10月22日土曜日、問題。縦1、Y 株式会社以下 Y 社というは、株券発行会社であり、取締役会設置会社である。Y 社の定款には、取締役会決議により中間配当をすることができる旨の定めがある。なお、Y 社においては、基準日の定めはない。X は平成26年6月1日、Y 社の株式100株を Z から譲り受け、株券の引き渡しを受けたが、名義書き換えを失念していた。Y 社取締役会は平成26年8月1日、株主名簿上の株主に中間配当する旨の決議をし、Z に対し同決議に基づき1株につき1000円を配当した。XY 社 Z 間の法律関係について論じなさい。縦2。縦1の事案において、仮に取締役会決議の内容が、株主名簿上の株主に対して株式の割り当てを受ける権利を付与して株式を発行すること、この手続きは適法になされたものとする、および発行価格を1株3万円とすることであったとして、Z が上記権利を行使して新株を取得した場合における XY 社 Z 間の法律関係について論じなさい。なお、Y 社の株価は新株発行直後に5万円、その後上昇して現在は10万円となっているものとする。縦3。縦1の事案において、仮に取締役会決議の内容が X に対して株主総会における議決権行使を認めることであった場合、その決議は適法か。回答。第1、証文縦1について、縦1、XY 社間の法律関係。X は Y 社に対して中間配当で Z に交付した額、100株かける1000円を交付するように請求することが考えられる。しかし、X は名義書き換え未了であり、会社法以下法令名省略、130条1項及び2項により、会社に対して株式の譲り受けを代行できず、したがって株主であることも代行できないので、X の請求は認められない。縦に XZ 間の法律関係。括弧1、X は Z に対して、不当利得転換請求、民法703条、704条として上記額の返還を求めることが考えられる。括弧に、X は Z から株式を譲り受けており、当事者間では意思表示のみで株式の譲渡が可能である以上、株主たる地位は X に移転している。したがって、X には株式新株予約権の割り当てを受ける権利や、剰余金の配当を受ける正当な権利がある。そうだとすれば、Z が権利を行使している場合には、それが法律上の原因のない利得として、不当利得民法703条、704条となる。括弧3、本文では中間配当として剰余金の配当がなされている454条5項を参照。この場合、Z は何らの経済的出演をせず、利得していることとなるから、配当額そのものが不当利得である。したがって、Z は配当額を X に交付すべきである。よって、X は Z に対して1株ごとの配当額である1000円に譲り受けた株式の額である100株を乗じた10万円の返還を請求することができる。第2、証文括弧2について、縦1、XY 間の法律関係。X は Y 社に対して新株の割り当てを受ける権利を与えるように請求することが考えられるが、証文括弧1と同様、名義書き換えが未了である以上、この請求は認められない。縦に XZ 間の法律関係。括弧1。本文では新株の割り当てを受ける権利202条が与えられている。そこで、証文括弧1と同様、X は Z に対して不当利得返還請求として、新株の引き渡し、株券の引き渡し請求、新株発行直後の株価、または現在の株価と発行価格の差額の返還請求を求めることが考えられる。括弧2。この点について、判例は、譲り渡し人が引き受け及び払い込みを行っていることなどを理由として、この場合における譲り受け人の不当利得返還請求を認めない。しかし、上記のように当事者間では、株主たる地位が譲り受け人に移転している以上、これは対会社との関係と対譲渡人との関係を混同するものであると言うべきである。そもそも、譲渡当事者間では、新株の割り当てを受ける権利は譲り受け人に帰属する。仮に譲り渡し人に帰属するとした場合、譲り渡し人は増資含みの高値により株式譲渡と株式のプレミアムを取得することとなり、二重の利得となるため妥当でない。そこで、譲り受け人は譲り渡し人に対して不当利得返還請求をなし得ると解すべきである。括弧3、問題は具体的な返還の内容として何を求めうるかであるが、 株式株券、それ自体は譲り渡し人自身の払い込みによって得られたものであるから、法律上の原因があり不当利得とならない。そこで原則として価格賠償として現存利益の限度で不当利得を返還すべき民法703条であると解する。具体的には新株発行直後の株価と引き受け価格の差額を上限として株価が値下がりしている場合は、請求時の株価と引き受け価格の差額しか請求できない。なお、譲り受け人が払い込み期日前に払い込み金額相当の金銭を提供して、譲り渡し人に対して株式の引き受けを請求したというような特段の事情がある場合は、譲り受け人は譲り渡しに対して株式、株券の引き渡しを求めることができると解すべきである。民法704条、譲り受け人が株式の引き受けの意思表示を行っていた以上、譲り渡し人が株式を引き受けてくることができる地位にないからである。括弧4、本文では引き受け価格は3万円、新株発行直後の価格は5万円であるから、X は Z に対して5万円から3万円を控除した2万円に約を乗じた200万円の不当利得返還請求ができる。なお、上記特段の事情は認められないから、株式株券の引き渡し請求は認められない。第3、証文括弧3について、本件で X は名義書き換えをしていないから、Y 社に対して株式の譲渡を対抗することはできず、Y 社は X に議決権を行使させる必要はない。縦に、では、Y 社が X に議決権を行使させることはできるか。名義書き換え制度の趣旨は、株主名簿による株主の集団的確一的取り扱いを可能にする点にあり、会社保護のための規定である。そうだとすれば、会社がかかる利益を放棄するのは自由である。また、条文上も対抗することができない130条1項とされており、会社の方から権利行使を認めることを禁止しているとは返されない。したがって、会社が自己の危険において権利行使を認めることは可能であると解する。ただし、会社は株主平等原則109条1項に配慮しなければならない。縦3、したがって Y 社は株主平等原則に違反しない限りにおいて X に議決権の行使をさせることができるため、議決権行使を認める旨の取締役会決議は適法である。以上。